ラジオもようせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもようせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテイメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
はい、よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ミヤです。
そして、準レギュラーはこちら。
はい、ハーチャリングソン相方葉月あやです。どうも
と、今日はこんな4人でお送りします。ラジオもえ寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもえ寄せは中野ゼロホールよりお送りいたします。
はい、ということで始まりました、ラジオ萌え寄せ第96回目。
100
回まであと4回ということでございますけども、いや、ちょっとエアコンの音がちょっと入っちゃってるかなと思って、ちょっとエアコン消えないかなと思って、
あ、電気が消えない、ね、
はい、ということでございまして、はい、はい、間もなくね100回がカウントダウンあれしてますけども、そのね100回突破記念のイベント、はい、うん、も発表しましたけどね、3月、
はい、16日
まで、はい、よしこうガールズ2人も落語するという、ことで、
頑張ります。
はい、頑張ってこれから稽古してもらいたいと思いますけども、はい、ね、それまでにね、100回突破までに打ち切られないように、
そうですね、そんな可能性あるの。
僕が急遽インフルエンザにか
か
る。インフルエンザは大丈夫だけど。
そこはね、仕方がない。長いない。
なんでね、まあよろしくお願いしたいわけでございますけども。はい、まあ、そういうわけでございまして。早速コーナー行きたいと思います。最初のコーナーはこちら。
はい。ゲストさんはどんな人？
はい、ということでございましてですね。今日は、特別なゲストをお呼びしております。本日のゲストはですね、私、よしこうの昔からのお友達で、ライトノベル作家としてデビューします、いたしました、カエルダアメコさんです。どうぞ。
こんにちは。よろしくお願いいたします。はじめまして。
お願いします。
はい、ということでございまして、アメコさんでございますけども。はい、
アメコです。
あの、ライトノベル作家っていうことで。
はい。
そうなんです。初めて多分この番組にライトノベル作家。
そうですね。作家さんの参加は初めてですね。
ということでございましてね。まあ一応その僕の学生時代からのお友達というかね。ことでございますね。そういうあれなんですけども。その落語研究、あ、帰って言っていいのこれ。
あ、我々なんか線引きとか全然聞いてない。今何も言えないでいるのはちょっとその空気をさせていただければ。
どこまでね、その、これからライトノベル作家としてデビューするのに、落語研究会にいたということが、なんかもしかしたらね、
あの、
傷になるかもしれないって。
それは落語研究会にする。頑張ってるからみんな。
それは、それは言ってもいい
ですね。栄誉なことですよ。研究会から作家が生まれるってことですよ。
そうそう。まあまあ、その学生時代からね、はい、お付き合いはあったんですけども、その、割とというか、やっぱり、そのオタク同士というか、そういう話とかでも、盛り上がったりとかね、
はい、
して、あと、その、そういえば、創作、それこそね、彼女は、まあ、ライトノベルでね、書いてるわけでございますけど、はい、僕がね、なんかそういえば、今ふと思い出したんだけど、うん、なんか書いた、ちょっと、ゆり小説を、なんかちょっと読んでもらったことがある気がする。
はい、プロに添削してもらった。
いや、まあ、だってその頃はこっちもだってさ、ただ友達に見せたぐらいの感覚で。
え、当時からどうでした、どうでしたそれ。
いや、こう、性癖って言うんですかね。うん、かなり濃厚に、滲んでおりまして。
あ、
これが将来落語家になるで、との。
いや、でもちゃんと、
創作魂。
全年齢向けだよ、ちゃんとね。
あ、はい、
あくまで、より。
うん。はい。
全年齢向け、ちゃんと。うん、そうそう、そういうのね。
はい。
なんだっけ、ま、東方
プロジェクト。ああ、二次創作、
マリアリのゆり小説とかね。あと、ラキスタの粉かがとかね。
なるほど。
のありましたけど、まあまあ。
実はそのデビュー作も、いわゆるゆりみたいな文脈なので、もう、よしこうさんからは多大なこう、創作的影響を。
あ、そうそうそう。
嘘
僕が、そう、僕のね、ゆり小説がなければ、
はい、
彼女は、その、デビューしてないかもしれない。
そこまで言います
ね。 見えなくはない話。
そうなんですか、そうなんですか。
みたいな。
でも実は、まあ、今日、萌え寄せの後にこう収録にお邪魔してるんですけど、うん、ツンデレ指南の初講座を私見てるんですよ。
そうそうそうそう。アマチュアの時のまだ、プロになる1年前に、はい、ツンデレ指南のプロトタイプ的な、なんか。
すごい、
本当に一番最初ですよね。実は。そうそ
うそう、あれもどんどん進化してるんですもんね。
でも自分で言うのもなんだけど、その時めっちゃ受けたよね。
めっちゃ受けた。
自分で言うのもなんだけど。
でもアマチュアでもういろいろ何百回と講座あったけど、あんなに人って笑うんだっていうぐらい。
すごい。
いや、で、それで、あ、だ手応えをね、あ、オタクの人って、だ初めて落語聞くね、ね、うん、人で、特にオタクの人がこんなに、やっぱ、いわゆるオタクネタ、今みたいにわーって盛り込んだりとかさ、うん、そういうの受けるんだと思って、あ、これいけるっていう、自分の、なんか、確信が、僕、だってあの日帰り道、涙がほろっと出て
な、
謎の。
うん。そんな奇跡の日に立ち会ってる。
そうなんです。もうちょっと今になって思うとだいぶ自慢だなっていうふうに思っていますね。
そう。わしは、ヨシコウのツンデレ指南を見たんじゃと。言える。
伝説のね。伝説の。
そろそろ声を大にして言いたいんで、ちょっともっと頑張ってください。
あ、そうですね。
もっと頑張ります。
売れればね。そしたら我々も言いましょうね。
よっしゃ。ツンデレ指南のじゃあね、CD がオリコン。
オリコン
にベスト10入ったら。
本当だよね。シンガーとして負けてらんない。
頑張ります。
頑張ります。
まあ、僕の話はどうでもいいんですけど、今日は
ゲスト、
ゲストの。
コーナーで忘れた
わ。そうなんですよ。で、まあ、ライトノベル作家ということで、はいはい、これ、でも結構、いつぐらいから書いてたの、作品自体は。
ですね、作品自体は2年ぐらい前から書き始めていて、そうなんですよ。で、まあ、1年ぐらいで、小説家になろうっていう、いわゆる、例の。
なるほど。うん、
はい、ウェブ小説サイトで連載をしていて、うん、で、まあ、お声がかかったんですけど、うん、ありがとうございます。スピード感っていうのが一番実はびっくりして、うん、連載を始めて、まあ、1日だいたい1話ずつ、はい、
そんなペースで書くんです、
書きます、超
ちなみに1話何文字ぐらい、
だいたい3000から4000文字、
想像がつかない。
多分ね、3000から4000ってね、僕のオタク落語とか、15分から20分ぐらいのオタク落語は、だいたい3000から4000文字ぐらいだと。
だから落語。それ毎日更新してるってことですね。
そうですね。
考えられるね。
だいたい月に10万文字かけると、プロペースって言われて。
10万文字。
どういうこと？実
際がそんな毎日オタク落語ネタ下ろししてるようなもんか。
そうですよ。連載だから続いててもいいんですよ、それ。
半夜続くみたいな感じもあるんですけど。
やっぱ、場合、ね、ナローって、はい、まあ、パラパラ、ね、まあ、ナロー出身のライトノベルとか、アニメになったのとかは見たことあるけど、小説家ナロー自体は僕ちょっとまだ見たことなくて、はい、その、評価というのは毎日じゃ来るの、ま、毎日 はい、見てる人が連載。
そうですね。なんですけど、実は一人が、はい、ポイント入れられる数って、うん、全部で12点しかないんですよ。10点満点の評価と、あとブックマークをすると2点入るっていう12点満点なんですけど、だいたい書籍化ラインっていうのが少なくともそれで1万点。で、だいたい3万点取れないとラインではないか。
すごい
言われてるので。
じゃあ、はい、何人ぐらいの人が入れてくれたという、はい、その1人が12点入れたとしても、
はい、
3万だから、
計算でき
ない。3000人ぐらいが、
毎日3000人が読んで、そのポイントを入れてるってことですか？
あ、でも1人1回しか12点入れられないので、もう12点満点入れてしまったらプラスできないんですよ。新規の方に入れてい
ただかないといけなくて。本当にじゃあ、それだけの人数が。
そうなんです。
すごいね。
はい。で、まあ、今回、その、まあ、実は出させていただく、はい、女だからとパーティーを追放されたので、伝説の魔女と最強タッグを組みましたという。
はい。
すごいタイトル。ちょっと、あらすじ。わかりやすい。
もう一回
お願いします。大切なんで。
女だからとパーティーを追放されたので、伝説の魔女と最強タッグを組みました、という。大体そういう内容
なんですね。
まあ、そうだよね。まあ、最近のライトノベル、ファンタジー系ライトノベルって、とりあえず、タイトルで、わかるという。
あ、でも、 これ書籍化したら、あれですよね、はい、きっとあの、省略というか、なんか、あ、女子だけ取ったりとか、こうなんか、言いやすい、
ね、読み方みたいな。はがないみたいな。
そうそうそう。
どういうのがいいんですかね。うん、
ああ。なんかね、
なんですかね。
はがないとか女子だけ取るとか、あとは、あの、俺がいるみたいなね。
はいはい、
女子。女子だけ。女子で、
だから、もう始まりが良くないな。
うん、もうぜひ、なんかお聞きになった方とかで、こう思いついた方がいらっしゃったら、こう、名付けてくださると、
ツイッターとかでね、ハッシュタグでつぶやいていただければ。
ちなみに、どんな設定というか、はい、初期設定というか、言っていいところまで。
そうですね。あの、基本的には全文、ウェブサイトで公開をしているので、まあ、あの、ぜひお読みいただければと思うんですが、女だからという理由で、はい、冒険者パーティーを追放されてしまった女の魔術師さんがいまして、うん、で、その魔術師さんが、こう、腹いせにですね、うん、あの、すごい大きい魔法をバンバン打って、こう、地殻変動とか起こしてるんですね。うん、はい。で、まあ、そこに封印されていた魔女が復活してしまって、みたいな、いわゆるこうやり返してやろうぜみたいな話なんですが、あの、実は時事ネタというか、8月の一番最初に、あの、こういう話していいのかな、東京医大さんの、あの、入試不正問題が、はいはい、女の人だけ減点されてたみたいなっていうのがあって、まあ、それでちょっと時事ネタで一本小説書いてやろう、
あれ、でも鳥肌立っちゃった、
すごい、
作家さんの目の付け
根、ね、っていうので始めたんですけど、あ、まあ、最初にそのスピード感にびっくりっていうのが、大体1ヶ月ぐらいでもう書籍化のお声がかかりました
すごいね。
で、8月に始めたので、大体半年ちょっとで実際に本になって書店に並ぶみたいな。
すごい。
なんか夢のある話だなと思って。はい。
ちょっと僕も投稿しようかな。
まだ夢を諦めていない。落語でせ、まずね、傍観的な
さい。ゆり小説で。
ゆり小説で、まだ諦めてないの。
正解の。
でも、あれだよね、その、やっぱりさ、その、いわゆるナロー系のファンタジーとかって、はい、だから最近その、いや、まずパーティー追放されたっていう、流行りって言っちゃうとあれだけど、はい、もうあるけど、でも、それって大概結構男性とかだったりするじゃん、ね、主人公が、はい。女性が追放されてっていうのが、はい、ある意味そのパターンとしてね、
は
い、新しいのかなっていうのがあって、で、そこでやっぱりその分ね、そういう需要の人たちっていうかね、はい、では、もちろん文章の力もあると思うんですけども、人気が出たんじゃないかなと。思いますけども、
ありがたい限りでツイッターでもかなり応援してくださった方が多くて、はい、はい、多分最初にその宣伝他の方がしてくださったの500何十リツイートみたいな、
バズってる、
かなかない
500万
いや、500万
だったらもっとニュースにな
ってない、500万は
それはすごいニュースにな
ってる、トランプレベル
そうなんですよ、はい、っていう経緯でこの度書籍化をしまして、あ、あの、まあ、見どころとしては、はい、女だからという理由で冒険者学校の入学試験問題で一律減点を食らってるっていう、
まるまるまるその時事ネタですね、
あの主人公たちがかっこよく作っていくみたいな、すごい爽快なファンタジーになってると思いますので、ぜひ、
はい、はい、そしてですね、はい、今日はですね、その一部分をですね、我々で朗読をしていいということで PR を兼ねて、で、ちょっとその、この場面に出てくるキャラクターをちょっと、まあまあ、主人公たちだと思うんですが、はい、解説してもらえると。
ありがとうございます。この場面に出てくるのが、メインキャラクターのターニャっていう主人公の追放されちゃった女の魔術師ですね、はい、うん、と、その、荒野で、ドッカンドッカン地殻変動を起こされているところで、封印が解けたという大魔女ラプラスさんっていうのは二人出てきます。はい、で、このターニャとラプラスさんが、じゃあ二人で冒険者パーティーを作ろうぜっていうので、装備を買いに行ったっていう街での風景というのを今回は、ぜひ皆さんたちに読んでいただきたいなと思ってます。
すごい楽しみにしてきた
よ。はい、ということでね、配役が、まあ、一応ですね、この配信の前に、ちょっとね、みんなで、厳正な抽選、の結果、決まったんですけども。はい。ですね。まあ、一応、その小説なんで、いわゆる字の文があるんですが、それはあの僕が、はい、読みます。はい。そしてですね、ターニャ役は、はい。
はい。 なんと準レギュラーなのにすいません、葉月彩です。よろしくお願いします。
でも声優だから
ね、頑張りましょう。はい。
そしてラプラス役は、
はい、ニアでございます。
はい、ニアさんが、
はい、ちょっとこの300年のこのどっしりとした感じが出で頑張ろ
う。はい、はい、そしていかつい店主役が、
はい、そんです、頑張ります。今日はいかついぞ。
あ、役通り頑張らない
でください。そういうことでございましてね。はい、そのはい、
ぜひ、聞きどころとしては、はい、よく女の人って皆さんなんかこうビキニアーマーって言うんですか、全く防御力がない服装で戦っているけど、はい、あれおかしくないみたいな。
そうね、奇跡を投じましょう。
ドラクエ3の女戦士とかね。あと、アサミアアテナってね、キングオブファイターズ。あ、これ、あれのご先祖様がファミコンの時のね、ゲームがあってね、それ、アテナっていうゲームがあって、それがビキニアーマー。
まあ、すごい、すごい裏付
け。あとはいろいろあります。では、早速。読ませていただきたいと思います。はい、先ほどの、ね、解説あった通りのシチュエーションでございますのでね、はい、よろしくお願いいたしまーす。冒険者ギルド公認装備店。看板にはデカデカとそう書かれていた。女だからという理不尽な理由でパーティーを追放されたターニャは、ひょんなことから出会った300年の封印から目覚めた伝説の魔女、ラプラスを名乗る美女と共に、新しい装備を調達しにやってきていた。
品揃えはこれっぽっちなのか？
しー、ラプラスさん声大きいですって。
ラプラスの言葉にいかつい天使がじろりと睨みつけてくる。
だって冒険者ギルド御用達って書いてあったのに、冒険者の服がたったこれだけっておかしくないかい？
女性冒険者は少ないんで、どの店でもちょっとしたコーナーがあればありがたいものなんですよ。
冒険者用の装備を売る店は多い。しかし、どの店でも男性向けの装備ばかりが売られており、女性冒険者向けの装備は目立たない最上階の片隅にコーナーが設けられている程度だった。無論、バリエーションも少なく、値段も男性用に比べてちょっと高い。なんじゃこりゃ、と最初はターニャも戸惑ったものであるが。
いつの間にか、そんなもんだと思っていましたね。
いやいや、おかしいだろう。ターニャだって冒険者なんだからさ。見てみな。男用なんて2着目半額だってさ。ずるい。
ちょっとお客さんたち。
そんなやりとりをしていると、しびれを切らせたように中年の天使が割って入ってくる。頭がつるりと剥げ上がった屈強な男性で、いかにも冒険者上がりといった風貌だった。
買うの？買わないの？冷やかしはお断りだよ。
あ、すみません。女剣士用の装備一式と、それから魔術師用のな丈の長いローブを探してて。
何？お姉さん、まさか冒険者なのか？
ええ、一応は。
女冒険者は珍しい。店主のジロジロとした視線にさらされながら、ターニャは何着かの装備を選んで試着室へと消えていった。残されたラプラスは、店の片隅の椅子に腰掛け、ふーっとため息をつく。
300年ぶりか。随分と王と王での様子も変わったものだ。
街並みを眺めると、ちらほらと女冒険者の姿が見えた。それを眺めていたラプラスは、あることに気がついた。
あれ？なんかみんな随分薄着じゃないか？
行き交う女冒険者は、僧侶も、魔術師も、踊り子も、みんなやたらと薄着なのだ。
うわ、隠れているのは父と知るばかりなりだね。現代の流行りなのか？変なの。ターニャはどんな装備にするのだろう。さすがに戦闘が多いから露出は控えるだろうけど。
ラプラスさん、お待たせ。
お、決まったかい。ターニャんだそれ。え？なんだそのハレンチファッションは。
え、何って、女性用のアーマーだけど。
そんな弱そうなアーマーがあってたまるか。君、曲がりなりにも剣士として前線に出てるんだろ。その状況でなぜへそを出している。っていうか露出度が高すぎる。
試着地から現れたターニャはピンク色のビキニアーマーを装着していたのである。
いやね、さっきまでもボロいロープの下が嫌に薄着だなと思っていたけれども、ターニャ、君はもしかして次女だったのか。
失礼な。私だってこんな格好恥ずかしいですよ。でもこれ、冒険者用協会推奨のモデルなんです。
は？
ほら、この公認マーク、これがない装備だとギルドの仕事を受けられないんです。
ラプラスは再び驚愕した。公認マークってなんだそれは。ゆでガエルみたいに赤面するターニャの隣に立つ店主が、下り顔でうなずいている。
信じられない。冒険者協会推奨？この危険そうな装備が。
女性は魔力の感受性を高めるためになるべく肌を露出することが好ましいと言われているので、もうずっとこのデザインなんです。
なるほど。さっき見かけた女冒険者がみんな不自然なまでに露出度が高めのファッションだったのはそのせいか。
ラプラスは盛大にため息をつく。
はあ、情けない。この300年で正しい魔術論が全く普及していないなんて。はあ、
なんですお姉さん、うちの商品に文句でも？
のんのん、オタクの商品というよりこれは構造の問題だよ。
構造？
おかしな常識、おかしな習慣、誰もそれに気づいてないときてる。
何言ってるんだ姉ちゃん。
よろしい、ターニャ、ついでにご店主、このハレンチアーマーがいかに愚かで無意味なものか、この私が直々に抗議してやろう。
パチリとラプラスの指が鳴ると同時に、空中にいくつもの文字と図形が現れる。
なんだこれ、この姉ちゃん、証もなしに、
と店主の悲鳴が店内に響いた。
というわけで、魔術の基本は循環だ。魔力をいかに循環させ、増幅させ、望む結果が得られるように加工するかが何よりも重要ってことだな。つまり、肌の露出と魔力というのは全く何も、これっぽっちも関係ない、無関係だ。OK？
流れるような魔術概論講義だった。魔術師学校でも冒険者学校でも史跡を張っていたターニャですらも驚くような論理が展開され、息つく暇もない素晴らしい講義。大魔女の名は伊達ではない。
つまり
ごくりとターニャは喉を鳴らす。
この露出度高めのアーマーとかスケスケのタイツはその
ただエッチなだけだ。
マジか
ー。ターニャは頭を抱える。今まで我慢して着ていた機能性に乏しいスケスケの装備のことを考えると怒りがこみ上げてくる。
めっちゃ寒かったし変な日焼け跡とかできて大変だったんですけど、あれ意味ないの？控えめに言ってクソすぎませんか？
しかしな、姉ちゃんの言うことは分かったが、この店にはこれしかねえぞ。嫌ならよそで買いやがれ。
ああ、オーケーオーケー、逆ギレってやつだな。いいだろう、ターニャにはそのハレンチアーマーをくれ。それから私にはそこの白いワンピースをもらおうか。丈も長いし、裾の刺繍がなんか可愛い。
ちょっと、ラプラスさん、何する気ですか？
さーて、レディース&ジェントルマン、この大魔女ラプラスの名にかけてチンチクリンアーマーをステータスもデザインも最高に最高の装備にリメイクしてあげよう。よーし、張り切っちゃうぞーっと。
パチンとラプラスの指が鳴り、ピンクのビキニアーマーは胸の冒険者協会公認マークだけを残して凛々しい騎士のような装備に変貌した。みるみる布が増えていく。二人の装備は豪華で優美なデザインとなってターニャの心をときめかせた。
私にかかれば余裕でこんなこともできちゃう。見た目だけじゃなく耐久性も魔力耐性も最高品質だよ。どうだいターニャ、気に入った？
すっごく。こういう冒険者っぽいの憧れだったんですよ。ラプラスさんもすごい似合ってます。その刺繍が超キュートですね。急所もバッチリ隠れてていい感じです。
あれ、すみませんラプラスさん、あの胸の部分がっつり開いたままだけど、
ん？
露出意味ないんじゃ？
ああ、これは私の趣味の露出だ。
趣味の露出？
つまり
意
味はある。
そっか。
キャッキャッとはせぐ女冒険者二人、一方で目の前で展開された大魔女ラプラスによる超絶技巧の魔術の数々に、あんなに横暴だった天使は完全に腰を抜かしてしまっていた。はい、以上でございまーす。すごいね、ぶっつけ本番でやった割には。
そうですね。
すごい。
今日の
明け方ぐらいに台本をお送りしたので、うん、なんか申し訳ないと思ったんで、さすがですね。
シュシュシュシュ。
勘で
勘込めてごめんなさい。いやだ。激レアですよね、多分ね。
そうそうこれは。
うん、
でもあれ、
作者様の目の前で。
そう
ね、
ねえ、
それ
よかった。
恐縮でした。
恐縮です。
よくさ、ウィキペディアとかでさ、あのアニメとかのそういう項目とかで、そのキャラクターとかで声優さんとかで、何々版、何々版みたいなさ、ドラマ CD 版、アニメ版みたいなさ、もしくはアニメ化した暁には、左側がラジオモーリオス版。
待って、ちょっと待って。イカついて主役。
そう。
楽しみすぎる。そのウィキペディア、ウィキペディア私自分で編集します。
うん、そう、スラッシュ、銀河万丈とかね。
それ嬉しい。
一緒に並べる。
そうだ、銀河万丈さんの役を私がやったんだぞ、と。
そういう可能性がありますけども。
ありがとうございます。
まあね、まあこういう感じのストーリーが展開されていくということで。
面白い。
嬉しかったね。
楽しみにしたいと思います。まあこれあんまりね、設定喋りすぎちゃうとネタバレにも。なっちゃうと思いますね。発売日を楽しみにしたいと思いますけども、うん、ちなみに発売日は何日ですか？
はい、はい、ですね、2月25日、オーバーラップノベルスさんより、はい、発売となります、はい、女だからとパーティーを追放されたので、伝説の魔女と最強タッグを組みましたという、うん、はい、ノベルスになります。よろしくお願いいたします。
楽しみ、
表紙というかね、挿、はい、絵のイラストも拝見させていただいたんですけど、すごい可愛いね。はい、
もう文章からのイメージぴったりの。
そうそうそう。
はい、
やっぱ大事だしね、キャラデザもね、本当にね。そうぜひ、アニメ化目指して、アニメ化した暁には我々何かに。
主題歌とか。
大きく出た
から。僕、ゴブリンでもいいよ。
じゃあ、まずはゴブリンを出すところ
から。あ、まだ出てないんだね。なんか、うぎゃーとかね。うぎゃー。
ね、他の客でもいい
ね。
キャッキャして、いろいろ質問高い方がいい。
ねえ、そうそうそう。
ぜひ、精進してまいります。
はい。
ぜひよろしくお願いします。
またよろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、カエルとアメコさんでございました。はい。さて、ここで告知でございます。3月。16日の土曜日夜7時からですね、ラジオ萌え寄せ、100回突破記念の公開イベントを行っちゃいまーす。
ありがとうございます、
新宿のシアタープーというところでございまして、こちらでやります。で、ラジオ萌え寄せのね、公開収録はもちろんのこと、ハーチャリングソンの二人のね、ライブコーナーもありますし、落語、もちろんね、僕のオタク落語もあるんですけども、オタク落語僕だけではなくて、なんとですね、ヨシコガールズ1号、2号、ソンさん、ニアさんも、オタク落語に挑戦するということで、
頑張ります。
ぜひ、お楽しみに、ラジオも寄せ聞いてる方は、必ず、必ずって言っちゃダメですけど、もしご都合つきましたら、ぜひ来てくださいませ。よろしくお願いいたします。まあ、とりあえず告知以上でございまして、こんな感じでお送りしましたラジオ萌え寄せ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せのメッセージは、radiomoeyost@gmail.com、ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオも寄せパーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のミヤと、
はずきあやと、
そしてゲストの
はい、ラーメンコでございました。
来週も
聞いてね。